それからその4。
ボイスレター2020年1月号。明けましておめでとうございます。今年も1ヶ月に一度ボイスレターをでおしゃべりをさせていただきますので、皆さんよろしくお願いを申し上げます。年末年始にかけてのんびりどころか、日本は大変なことになりましたね。いや、日本ではない、世界もですね。12月30日から31日にかけてカルロス・ゴーンがですね、逃亡したというニュースが飛び込んでまいりましたね。まあ、コントラバスに入って逃げたのかとか、いろいろな話題が出ましたけれども、結論から言うと楽器を入れる大きな箱に入って、そしてレバノンに行ったというのが、まあ、1月のこの6日現在分かったことですけれども、皆さんどんなお考えでしょうか。たくさん感じたことありますけれども、この日本のセキュリティ、安倍総理の好きな言葉、セキュリティが全く、目的を果たしていないということですね。つまり桜を見る会で誰が出席したか発表しろとか教えろとか、名簿はないのかと国会で散々やったときに、いや、ですね、これはセキュリティの問題があるし、個人情報の問題もあるので、発表することはできませんと、まあ、セキュリティ安全問題を盾に安倍総理は発表を否定しました。そしてまた名簿もシュレッダーでなくしたと、データも消してしまって復帰できないと言い続けてきました。これがですね、逆になってしまった。カルロス・ゴーンがどのように日本を飛び出して、ジェット機でトルコに行って、トルコからレバノンに行ったか、これが日本のセキュリティでは全くわからないということですね。まあ、記者会見でどこまでゴーン氏が話しするか分かりませんけれども、まさにこの2020年版のミステリー小説が現実になったのではないかと私は思いましたね。昔の物語でトレジャーアイランド、宝島というのがありました。この宝島ではリンゴの入った箱に少年が隠れて、船の中で盗み聞きをすると、秘密を知ってしまうという話がありましたけれども、カルロス・ゴーンは楽器を入れる箱の中に入ってジェット機で、逃避行してしまったと、まさに逃亡者ということになりますね。ゴーン氏の言い分は、日本の裁判はひどいものだと、有罪に決めつけて、もう妻とも会うことができないということで、日本から脱出したわけですが、これはですね、まあ、日本人の中にも協力者がいたでしょう。アメリカの人の警備員かもしれませんが、協力者もいたし、妻も協力したでしょう。まあ、レバノンの大統領たちも知ってはいたから、高官もゴーンさんがこの空港に着いた時に迎えに出たと言いますから、いや、こちらのセキュリティは素晴らしいものですね、ゴーンのセキュリティは。ところが日本のセキュリティは全く何もできていない、お手上げだ。で、私はね、驚いたことは、この正月の3日間、そして今日に至るまで安倍総理が何にも言わない、ノーコメントで4日間かな、ゴルフを楽しんだんですね。その間にもう一言も言わないゴーンさんがね、ゴーンがゴーンと外国へ行ってしまったと。風と共に去りぬは Gone with the wind という言葉がありますけれども、まさに Go and gone で行ってしまった。これに対して総理大臣も言わないし、菅官房長官も喋らない。なんとも日本のセキュリティが危ないなと思いましたね。今年は東京オリンピックがありますけれども、 IS の誰かが楽器の箱に入って日本に潜り込んで、自爆テロなんかのオリンピックでやったらどうなんでしょうかね。ないとは言い切れなくなりましたね。かつてミュンヘンオリンピックの時にイスラエルの人たちが 殺されてしまったんです、射殺されたんですね。何十人いたかの、あのオリンピックの選手がね、ミュンヘンオリンピックで、その会場で殺されたという大変な事件が起きましたよ。東京オリンピックもですね、これは大変なことになるんじゃないかなと、セキュリティ大丈夫かなと、お手上げ状態じゃないかなと私は思いましたし、いやこの年末から正月にかけてですね、このカルロス・ゴーン事件問題、逃亡事件については、なんと日本の政府、必要でもない時ばかり内閣閣議決定なんて言ってね、自衛隊もペルシャ湾の方に送り出すことを決めてしまったり、安倍昭恵氏は公務補助だと、最初は詩人と言ってましたけれども、桜を見る会に友人を誘ったということが判明すると、これは公務アシスタントだというようなことで、まあ内閣閣議というのは実にこれまたいい加減で、安倍さんの思う通り言う通りであったなと思っております。そして正月になってから今度はイランとアメリカとの問題で、アメリカがイランのナンバー2と呼ばれるこの防衛国防省のトップをですね、そしてその仲間というか部下たち6人を、まあ、暗殺という言葉を使っているメディアもありますけれども、殺してしまったと、まあ、その前にアメリカの兵士が何人かイランに殺されたからだという、まあ、目には目を、歯には歯をではありませんけれども、そういう事件が起きて、もうなんだか明日にでもイランとアメリカとそれにイラクが絡み、そして中国とロシアは、これは何ですか、イランの方に味方をしているから、あたかも世界大戦が起こるのではないかというような風雲急を告げております。でこれに対しても安倍総理は何も喋らない、会ってはいたんですね、イランの大統領にとイランに行ったり、日本に年末を来たり、なんとか橋渡しをしようと思ったけれども、親友のトランプさんとも何の話もなく、突然アメリカ軍がイランのトップのものを殺害したという事件が起きて、これにも何も言わない。まあトランプさん、そんなことはしないでとか、遺憾であると、暗殺ですからね、イランのナンバー2の防衛省のトップのようなもので、国防隊と言ってますけども、暗殺したわけですから、それに対しても総理は何にも言わない、アイアム総理になっちゃいますよ本当にね。ということで、1月20日から通常国会が開かれます。この他にも IR の問題がありましたね、年末秋元翼容疑者が逮捕された、中国からのその IR 問題で300万円をもらったと、その他5人の名前が出ている。私が聞いたニュースでは、中国から2200万円のお金がこの IR 疑惑、ですね、つまり、統合理想、まあ、インテグレーテッドリゾートっていうんですね、 IR というのは、まあ簡単に言えば博打ですね、賭博カジノですね、について2200万円が中国から流れてきたと。じゃあアメリカからどうでしょうか、もっとすごい金が動いてるんかもしれませんね。まあおそらく北海道知事はそれを察知して、苫小牧でに IR を作るのを断念したと、何か北海道知事は察知したんでしょうね。それでIR をつまりカジノをやめたと、苫小牧でやるのはやめたと、北海道はやめたという判断したわけですけれども、非常に賢明な判断だったんですけれども、この通常国会でもですね、秋元被告容疑者の他にも5人の政治家ですねの名前が出ている。彼らは全て一切関係ない、もらっていないと言ってますけれども、特捜部はどこまでこの事実を握り、証拠を握ったか、まあ、秋元司容疑者の証拠はおそらく完全に握られてるから、まあ、裁判になっても 有罪ということになるかと思いますけれども、臨時国会が終わるのを待って警察が動いたと、特捜部ですね、動いたというニュースも年末に起こりました。まあ、これは大変ですね。通常国会では IR 問題、桜を見る問題、桜を見る会の問題、そしてカルロス・ゴーン逃亡事件、イランとアメリカのこの戦争問題、これが国会で大きな焦点になると思います。まあ、安倍総理は解散解散と一生懸命解散を煽ってますけれども、果たして、まあ、2月解散、7月解散、9月解散といういろいろな説が出てますけれども、自民党はですね、用意周到なんです。全国にこの情報網を張ってですね、今選挙やったら自民党は何人ぐらい通れた、衆議院で通るかっていうのを絶えずチェックしてますから、ここからは私の推測ですけれども、衆議院は解散するぞと言ってるだけでもできない、やったら負けると、少なくとも280でしたか、もう取ることはできないと、まあその条件としては野党が一本化されることが条件かと思いますけれども、立憲民主党、国民民主党、共産党も含めてね、野党連合ができるか、できなくても選挙には一本化することは可能ではないかと思いますが、まあ、私はあのニュースのオタクとしてはですね、この辺、衆議院解散は安倍さんやりたいけれども、こういう四面楚歌であってはできないのではないかなと思っています。これでやったとしたら、まあ、大変なことになるんじゃないかな。まあ辻元清美さんのインタビューを正月聞きました。待ってますとこう言ってました。野党一緒になれないんじゃないんですかって辻元さん聞いたら、いや、問題が起きた時に一緒になれんですよ、受けて立ちますと辻元清美さん元気よく言ってましたけれども、確かにそういうところありません、ありますね。国民民主党は立憲民主党に吸収されるの嫌だよなんて言ってますけれども、支持率は 1% あるかなしかですから、今そのままバラバラで選挙に行ったら、国民民主党は泡となって消えてしまうのではないかなと私は思いますから、ここは玉木さん頭を下げて、入れてちょうだいよと、あの時はごめんなさいねと、希望の党がどうのこうのなんて言ってご迷惑をおかけしましたと言って謝るぐらいの気持ちでないと、この国民民主党は消えてなくなるのではないかななんて思っております。まあ、いろんなことを話しました。皆さん、通常国会ぜひ、一般質問ですね、 NHK で報道しますから聞いてみてください。田村智子さん54歳共産党のこの桜を見る会の火付け役ですね、元気いっぱいです、逃がさないぞとインターネットでは言っています。まあ、1月のボイスレターはここまで。それでは、寒い毎日が続いてますけれども、インフルエンザも流行っておりますが、お互いに健康に留意して、また2月の春分の日、節分春分の日を迎えたいと思います。ごきげんよう。さよなら。